先生カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も生放送ライブでお届けをいたします。皆様、どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いをいたします。はい、本日ですね、8月10日の火曜日、午後3時半を回ったところでございますが、昨日ねちょっと台風が来て変な天気だったんですけども、今日またね非常に暑い一日となっております。7月のね後半もね本当に異常な暑さではあったんですけども、今日もねそれと変わらないぐらい非常に暑い一日、迎えておりますが、皆様、体調などを崩されてないでしょうか。8月になりましてですね、大阪府とか、首都圏では緊急事態宣言がまだ出ておりますけれども、どうでしょう、このね商店街、見ておりますと、やはりね、盆休みに、入っているという方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、やはり観光とかね、ちょっと遊びに来られている方もね、いらっしゃるのかなということで、感染予防を考えるとね、なかなかこう外に出るというのは難しいかと思うんですけども、かといって、皆様いいね言ってると、なかなかね、経済面ということも考えると、なかなかこれ、どっちがいいのか、非常に難しい悩ましい、ところでもあるかなというふうに思います。はい、ですね、明日から明後日ですかね、また天気ちょっと崩れるようですけれども、皆様どうぞ、体調をね、ご自愛いただきますように、よろしくお願いしたいと思います。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。784@narafm.jp 784@narafm.jp、 また nara.fm ホームページのねお便りメールフォームからでも、メッセージを送っていただけます。なおファックスの方、0742207840、こちらまで、お願いをいたします。はい、この夏休み、小学校とかね中学校も夏休み、真っ只中ということでございますけれども、東京オリンピックね、おとついの日曜日に閉会式を迎えましたけれども、皆さんどうでしょうね、今回ほとんどのね競技場で無観客ということになりまして、テレビで楽しむしかなかったということもありますけれども、皆さんご覧になられたでしょうかね。私もね、平日は当然仕事をしているので、なかなかねハイライトとか、ニュースで結果しか見れなかったりもしたんですけども、土曜日日曜日とかはね、さすがにちょっと家にいたりすると見るんで、見れる範囲では見たところでございます。皆さんどうでしょう、それぞれね、お好きなスポーツ皆様いろいろだと思うんですけれども、このスポーツ見てよかったとかね、当然ご贔屓のねスポーツもあるかと思うんですけれども、どうでしょうかね、感想とかまたね送っていただければありがたいなというふうに思いますけども、私ですね、見てましてね、何個かね、いろんなスポーツね、せっかくやってるので、見ておったんですけども、いくつかね、印象的なものをご紹介したいなというふうに思います。まず前半ですとね、やはり柔道ですね、今年日本柔道はやっぱすごかったですよね。結果だけ言うと、男子で、金メダルが5つ、女子で金メダルが4つ、その他ね、銀メダルとかの方もね、いらっしゃいますけども、これ半分以上の階級で金メダルって、なかなかすごいなと。本当にね、これも、日本の柔道がね、やっぱりお家芸がね、帰ってきたのかなというふうに感じてね、個人的には非常に嬉しかった。ところでございます。その中でもですね、特に印象に残ったのがね、個人的にはこの阿部一二三選手とね、阿部詩選手のね、兄弟揃って同じ日に金メダルと、これ非常に見ててね感動いたしましたですね。特にこの阿部詩選手ね、最後金メダル取った時のね、瞬間のその喜び方っていうのね、非常に印象に残ったんですけども、阿部一二三選手ですね、これ最後までね、日本の要は代表選手、なかなかこの階級だけ決まらなかったんですよね。これ去年のね、ちょっと、ネットの記事等もちょっと昔の資料を探してちょっと見てたんですけど、去年の12月にですね、この男子柔道66キロ級の代表決定戦、内定決定戦という というのが行われましてですね、これ1試合だけのためにね、確かテレビ中継されまして、私もずっと見てたんですけども、この時にね、阿部一二三選手の対戦相手というのが丸山選手という方でして、もうコーツつけたいがたい実力ということで、なかなか、決まらなかったということで、まあ、それぞれね、世界王者、世界選手権をね、制しているということに対して、もっとね、他の階級は早々に代表が決まっていたんですけれども、ここだけ最後に決めたということで、この時の試合も、20分以上もかかるようなね、まあ、熱戦ということで、1試合のね、ために、要は、テレビ中継がね、されるということもすごいことだなと思いましたし、また、その、戦いの、要はもう、時間の長さですね。本当に実力が変わらなかったんだなというふうに、感じるところなんですけども、まあ、この時にね、代表に選ばれた阿部選手が、オリンピック本番でも、金メダルを取ったということでね、まあ、非常に、個人的には嬉しいなというふうに、思っております。あと、印象に残ったのは野球ですね。あの野球もね、今回あのトーナメント表を見てるとですね、準決勝、ね、日本、アメリカに勝ったアメリカですよね、勝利して、で決勝またアメリカが出てくるということで、どうもあのトーナメント表を見てるとね、他の競技だと準決勝で負けてしまうとね、3位決定戦に回ることが非常に多いんですけども、この野球だけはね、敗者復活のね、何回戦っていうのがあって、そこで勝てばね、また決勝戦に上がれるというような、まあ、ちょっと変わった、トーナメント表になっているんだなというのを、ちょっと記憶してるんですけども、まあ、そこでもですね、もう日本が負けなかったですよね。もう完封勝利ということで最後決勝戦、まあ、これもね、あのテレビ中継見てましたけれども、アメリカね、なかなかこれかつてアメリカね、メジャーリーガーの選手はね、まあ、あのアメリカで、メジャーリーグ今当然公式戦やってるので、まあ、当然来れないというのはあったんですけども、まあ、やはりこう一番になるというのは、まあ、見ててね、まあ、本当にまあ嬉しいなという感じがいたしました。あと、私個人的にあの好きなサッカーですね。これも日本は本当に最後ね、準決勝スペイン戦でしたけれども、延長戦までねもつれまして、まあ、残り5分のところでね、1点決められて、準決勝、まあ、敗退してしまったというところなんですけども、本当にこの準決勝も、ね、見てて本当に実力差あんまりないんだなというのが感じました。まあ、準決勝まで行けばね、やっぱり決勝に行って欲しかったというのが、個人的な感想でありますけれども、まあ、世界のサッカーに関しては世界の壁がまだ厚いのかなと。まあ、この世界で、ね、ヨーロッパの壁を越えようと思うと、もう一段のこうステップアップが必要なのかなというのを感じました。で、この3位決定戦でね、メキシコと対戦しましたけれども、これ日本ね、確か53年ぶりのね、まあ、銅メダルをかけてということだったんですけれども、ここはね、3対1ということでね、まあ、ちょっと敗れてしまって、まあ、その時のね、あの試合終了後の久保選手のね、泣きじゃくる姿というのが、本当にね、勝ちたかったんだなと、もう本当に悔しいんだなというね、感じがいたしました。まあ、まだね、まあ、久保選手20歳なんで、まあ、おそらく次もまだチャンスがあるのかもしれないので、もしね、チャンスがあるようであればね、次のオリンピックでもね、まあ、ぜひ頑張ってほしいなというのと、まあ、当然ね、もう20歳にして、まあ、A 代表に、ね、フル代表にも呼ばれている選手になりますから、サッカーで言うとね、やっぱり最高峰というのはサッカーワールドカップ。まあ、これ来年ね、開催されますけれども、まあ、その最終予選もね、まあ、9月から始まるという、予定であるそうなので、まあ、こうそちらの方でもね、まあ、ぜひ頑張っていただきたいな、というふうに思います。あと、まあ、野球にまあ近いところで、まあ、ソフトボールとかもね、良かったですよね。日本がね、これも金メダルを取って、これ、ね、多分もう何回オリンピック出てるのかなと思うので、この上野選手、ね、ピッチャー上野選手も力投でね、日本を金メダルに導いたということで、本当にこう何年もね、何回もオリンピック出るというのはこれすごいことだなというふうに感じました。あと、印象的なのは、ね、まあ、卓球ですよね。これなかなかこの中国の、ね、壁っていうのはよっぽど厚いんだなというのは、まあ、女子団体の決勝でもね、もう本当に惜しくも銀メダル。ただ、 この混合ダブルスでね、水谷選手と伊藤美誠選手がね、金メダルを取ったということでね、まあ、ここで、ね、まあ、一つ壁を突破したんだなということで、これね、20歳代前半の選手がですね、この世界の大きな壁に立ち向かってトップに立つというのは、まあ、我々にはなかなか想像もしがたいような、まあ、努力をされた結果なのかなということでね、本当にまあ、今回の東京オリンピックですね、もう開催しない方がいいんじゃないかと、まあ、散々言われておりましたけれども、やはり開催してもらって、ね、まあ、無観客ということではありましたけれども、本当にこう、ね、日本の国民の皆さんに感動を与えてくれたのかなというふうに感じるところでございます。で、今回ですね、まあ、メダルの数もね相当、多分過去最高ということで、聞いてまして、金メダルがなんと27個、すごいですねこの数が。で、銀メダル14個、銅メダルが17個ということで、これは外国の、ね、まあ、成績等を見てるとですね、アメリカ39、中国38っていうのは金メダルで、その次日本に日本ということで、私の記憶がで知る限りはこの金メダルの数が第3位というのもなかなかあんまりないんじゃないかなと。で、4位がイギリス、5位がロシアオリンピック委員会ということで、まあ、その他、オランダ、フランス、ドイツ、イタリアと続いていくんですけども、こうやって見るとね、本当に金メダル一つするのもね、なかなか楽ではない。まあ、そんなオリンピックにおいて、日本はこんだけ多くの金メダルを取ったということでね、本当にまあ、ね、選手の皆さんには本当にお疲れ様でしたということをお伝えしたいなというふうに思うところでございます。ちょっと前置きがね、長くなってしまいましたけども、今回ですね、オリンピックはね、ちょうど開催されたということでね、まあ、オリンピックと税ということで、ちょっと、簡単にお話したいなというふうに思います。新聞やね、インターネットの記事でもね、いろいろ載っているんですけれども、まあ、オリンピックのね、メダリストにはね、賞金が、支払われるということで、この支払われる賞金がですね、まあ、オリンピックの場合、金メダルの方にはね、なんと500万。銀メダルの方には200万、銅メダルの方にもね、100万円が支給されるということで、まあ、このね、まあ、500万とかのためにね、頑張ってるわけじゃないんでしょうけども、まあ、この、ね、金メダルを取るためにかけてきた労力というのは、まあ、並大抵じゃ、ね、なくて、本当に何年も何年もかかって、得たメダルだと思いますんで、まあね、まあ、お金には変えられないということだと思うんですけども、これって税金がどうなのっていうことなんですけども、もうこれ最近ではね、これ有名にはなってきてるかと思うんですけども、実はこのオリンピック委員会からですね、まあ、パラリンピックでもそうなんですけども、その委員会から、支給される賞金というのは、実は所得税が非課税ということになってまして、まあ、これその昔ですね、私も記憶にあるんですけども、確か、水泳のね、岩崎恭子選手が、確かバルセロナでしたかね、そのオリンピックの時に中学生で金メダルを取って賞金をもらったのに税金がかかったっていうのがね、ちょっと話題になったかと思うんですけども、まあ、そういったことがありましてですね、まあ、税制改正というのが行われて、オリンピックのメダリストに支払われる、オリンピック委員会からの、まあ、賞金というのは非課税に変わったということなんですね。で、これもね、まあ、所得税法というのは、ね、きっちりこれ規定されているんですよね。まあ、これ法律の、ね、条文を見てみますと、まあ、所得税でも何百条というのがあって、第1条からつらつらつらといろいろ書いているんですけれども、その中で、ね、まあ、所得税法の、ね、まあ、第9条というところにですね、まあ、非課税所得というものがありまして、まあ、この中でですね、まあ、次に掲げる所得については、まあ、所得税を課さないということで、税法以外の、ね、別の法律で、所得税を課さないと規定されているものはここには書かれていないんですけども、所得税 法の規定の中で、書かれている非課税のものとして、まあ、オリンピックに関するものが書かれているんですね。で、まあ、この中でどんなことが書いているかといいますと、まあ、オリンピック委員会から、支給されるもの並びに、まあ、パラリンピック委員会から支給されるものも、正式にはこれ日本障害者スポーツ協会というふうに、条文上そういうふうになっておりまして、 そこから支給されるもの並びに、これらの法人に加盟している団体であって、政令で定めるものから、交付される金品で財務大臣が指定するものというのはちょっとね、まあ、法律なんでね、まあまあ結構堅苦しいところではあるんですけども、これ、ね、財務省のね、これ告示というのがね、まあ、ありまして、まあ、その中でまあどんなことが書かれているかということなんですけど、一つ目がね、まあ、オリンピック競技大会において1位から3位までに入賞した人に対して、ちょっとね中省略しますけれども、まあ、財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品。二つ目、パラリンピック競技大会において第1位から第3位まで入賞した人に対して、支給される、まあ、金品。三つ目、同じくね、オリンピック競技大会において1位から3位まで入賞した人で、これ先ほどちらっと申し上げましたね、そのオリンピック、委員会に加盟する団体から、交付される金品。ここはね、実は金額にね、上限がありまして、ま、1位に入賞、ま、金メダルを取った場合っていうのは500万円。第2位に入賞した、これね、法律上ね、第2位ってなってまして、まあ、実に銀メダルのことなんですけども、その場合ですと200万円。まあ、第3位、つまり銅メダルの場合ですと100万円というふうになってます。4つ目、パラリンピック競技大会において、まあ、第1位から第3位まで入賞した場合、まあ、これも金メダルは500万円、銀メダルが200万円、で銅メダルは100万円ということになってますね。まあ、ここまでの金額についてはね、所得税、まあ、貸さないということですね。まあ、所得税がかからないということは同じく、まあ、住民税もかからないということにはなっているんですけれども、まあ、各これまあ、オリンピック委員会、まあ、なるべくパラリンピック委員会から支給される金額というのは、金メダル、オリンピックの方が金メダル500万、銀メダル200万、銅メダル100万円。でパラリンピック、これ障害者、スポーツ協会、から支給されるものについては、まあね、パラリンピック大会これから開催されますけれども、金メダルは300万、銀メダルが200万、銅メダルが100万円だそうです。では、この加盟団体から、支給される金額って、これどうなのかということでね、これもね、最近ね、いろいろ特に今回メダルラッシュでございましたので、まあ、いろいろ、まあね、ネットでも記載されてるんですけれども、これ各団体によってね、金額はまちまちのようでして、例えば、陸上競技だと、まあね、全部ちょっとね、まあ分からない部分はあるんですけれども、まあ、金メダルだと、まあ、日本の場合、まあ、2000万円。すごいですね。2000万円だそうです。まあ、ゴルフもね、まあ、金メダル結果的には取れなかったので2000万。バドミントン、卓球は金メダルで1000万だそうです。あと、テニス800万とかね、まあ、野球はね、金メダル500万だそうですが、これ、チームで500万ではなくてね、まあ、1人500万で、ね、支払われるということでね、まあ、ネット等でもね、まあ、記事になっておりますけれども、そうなるとこれ結構支出はね、すごい金額になるんですけども、この野球連盟から支給される分についてはね、まあ、今回は非課税になるというようなね、ネット記事も、載っております。まあ、あと、まあ、レスリングはね、まあ、なんか300万だそうですけども、まあ、あと、これね、これも意外にちょっと有名、というかね、知らない方もひょっとしていらっしゃるかもしれませんけど、柔道というのはね、そういった柔道連協会から、連盟というんですか、協会というんですか、私ちょっとすみません、そこはすみません、不勉強なんですけども、まあ、支給される金額はね、ゼロということだそうです。まあ、柔道の選手というのはね、まあ、位置づけとしては、まあ、プロ柔道選手ではないということで、まあ、オリンピック、ね、委員会からは当然支給はされるはずなんですけれども、そういったね、加盟団体、から支給される、お金はね、実はないそうですね。こう思うと、競技によってね、こうやってまちまちなんですよね。まあ、いろいろこう見てみると面白いなというふうに思うんですけども。じゃあ、こういった金額ですね、まあ、いろいろ出てますけども、まあ、これを超える金額、例えば、ね、2000万とか1000万とか、もらったらどうなるのかということなんですけども、こういったね、賞金に関してはですね、まあ、一時所得といいまして、生命保険のね、まあ、満期金をね、もらったとかね、まあ、そういった臨時収入があった場合っていうのはね、 一時所得ということで、まあ、申告の対象ということになりまして、まあまあ、一時所得の場合はですね、まあ、当然もらった金額丸々課税ということでなくて、まあ基本的に2分の1課税というふうにね、まあ、言われておりますので、基本半分だけに対して課税対象ということなので、まあ、それに、お給料とか他のね、まあ、の収入、まあ、事業ね、プロ選手であればね、事業所得ということになりますので、他のプロ選手としてのまあ所得に、この非課税限度額を超える分については、所得の対象ということになると。まあ、とはいえ、もうあの、もうお金のことじゃなくてね、やっぱりこう名誉ですよね。まあ、これがやっぱりお金には変えられないものなのかなと、個人的には思います。もちろんね、こんだけメダリストが誕生しましたのでね、ひょっとしてね、そういう方については CM とかね、まあ、そういったところでまた、ね、報酬というかね、まあ、また収入がまた発生するのかなとは思いますので、まあ、そういった、方についてはね、まあ、当然おそらく事業所得になるのかなと個人的には思うんですけども、まあ、とはいえ、まあ、こんだけね、まあ、メダリストが出たということはね、まあ、個人的にも、先ほど申し上げた通り、まあ、非常に、まあ、嬉しいなというところですね。まあ、あと、おまけにですね、ちょっと非課税規定というところでちょっと余談のお話をしますと、ノーベル賞、ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品というのもね、実はこれ非課税の規定がございまして、あと、これ文化功労者に該当する方には実は年金がもらえるそうでして、まあ、そういったね、年金についてはまあ非課税ということなんですね。また、ここにね、所得税に書いてある非課税の規定というのはね、まあ、恩給、まあこれね、昔のうちのね、亡くなったおじいさんも言ってましたけど、まあ、戦争ね、太平洋戦争行ってて、その関係で、まあ、恩給をもらっていた、そういった恩給については非課税であるとか、また、ここに書いてるのは、サラリーマンの方のね、いわゆる通勤手当でもね、まあ、当然金額の限度額はありますけれども、非課税というこの、ここで規定されております。あと、相続とかね、贈与でもらったものはね、そういった相続税とか、贈与税がかかるので、所得税はかかりませんよとか。あと、これ保険関係ですけれども、いわゆる病気とかね、まあ、そういった事故とかによってね、いわゆる慰謝料的なね、ものとか入院給付金、そういったね、まあ、障害をね、まあ、補填するようなものとか、まあ、心の障害とかね、まあ、身体の障害と補填するようなことに対して支給される、金額についてもね、まあ、非課税と、まあ、こういう規定も設けられているということでございます。はい。で本日もですね、メール頂戴しております。いつもありがとうございます。まず、ラジオネームタクタクさん。先生、こんにちは。僕もオリンピック見てました。個人的にはスケートボードが一番印象に残りました。男子も女子もみんなかっこよかった。そうですね。これ中学生ですかね。女子が金メダルを取ったんですよね。まあ私もね、ちょっと全部の競技当然把握できてないんですけども、ひょっとして間違ってたらまた教えてください。先生は何かスポーツはしていましたかということですが、私、まあ、学生時代ですね、まあ、少し日曜日とかにね、まあ、サッカーチーム入れさせていただきまして、まあ、サッカー好きでやっておりましたので、まあ、今でもね、サッカーはね、観戦したりとかいうことで、非常に好きなスポーツではあります。なかなか今、スポーツと言いますとね、もう、やる機会がなかなかなくてですね、うちの息子がですね、まあ、サッカーチームに入ってサッカーを始めたところで、まあ、今ね、まあ、息子を応援しているような状況で、ちょっとね、なかなかこう、休みの日にね、まあ、見に行けばいいんですけども、それもちょっとなかなかできていなくてですね、いい加減ちょっと息子のサッカーをやっている姿もね、見に行きたいなと思っているところでございます。はい、続きまして、アヒルの行列さん、ありがとうございます。オリンピックの観戦チケット当選しちゃいたので、男子バレーボールを見る予定でしたが、できなくて残念でした。自宅でテレビを見ながら、ソメイティ、ミライトアと一緒に応援していました。ということで、これ、バレーボール男子、今回あれですよね、決勝トーナメントで進出したんですよね。 バレーボールもね、昔のね、東京オリンピックの時ですね、女子が金メダルを取ったりしましたけども、ちょっとね、今回女子ですね、まあ、前回は成績良かったけど、今回ちょっとね、うまくいかなかったですが、男子の方は、なかなかね、五輪オリンピックの本大会出られなかったですけども、今回決勝トーナメントに進出して、まあ、見ていてね、私も非常にまあ嬉しいなと思って見ておりました。でもチケット当たってでもすごいですね。本当はね、この時期だと東京ね、行って、オリンピック見て、観光もして帰って、なんてね、ちょうどね、2年前とかだとね、我々の業界でもね、業界の旅行でそういうのできないかななんて言ってる方もいらっしゃいましたけども、まあ、これはちょっと夢と消えてしまいました。続きまして、ひまわりさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。オリンピック終わりましたね。私はバスケットボールとソフトボールが一番印象に残っています。感動しました。バスケットボール女子もね、決勝、初めて決勝戦ね、進出して、これちょっとバスケットボールの決勝戦も見えましたけど、ちょっとアメリカの強さね、ちょっと半端じゃない。確か、6連覇、7連覇でしたかね。ちょっと記憶定かでないんですけど、確かそんな、記録を打ち立てたように、記憶しておりますけれども、これも、アメリカってね、もともと、まあ、バスケットが盛んな地域、国ではありますので、これも、この壁を崩そうと思うと、また相当時間かかるのかなという感じがいたしました。へいろいろ支給されるんですね、ということで、ちょっと今回ね、賞金の話をさせていただきましたが、パラリンピックも楽しみにしていますが、オリンピック出場者より練習の条件も難しいんでしょうね。そうですね、やっぱりね、こう身体のね、やっぱ障害というのもね、お持ちの方も結構多いと思うんで、ここは、おそらく、私らにね、わからないですけど、難しいものがあるんだとは思います。せめてメダルを取った時には同じにしてほしいですね。プロ野球選手にはそんなに出さなくて良い気がしますということで。まあ、スポーツ選手でもね、まあ、いろんなスポーツがありまして、まあ、野球ですとね、やはり、まあ、試合数も多くて、年俸もね、まあ、高い選手も、やはり多いのかなと思いますので、まあ、ここは、各年団体の懐事情、まあ、もろもろいろいろあるんでしょうけれども、まあ、とはいえ、まあ、ここはね、まあ、金メダルを取ったということでね、まあ、素直に、まあ、お祝いを申し上げたいなというふうに思います。まあ、まあ、外国だとね、この賞金というのは日本よりもね、まだ高い国もあったりとか、あと、どうしよう、このね、有名なのね、韓国だとね、成績がいいと、いわゆる、徴兵義務というのがね、韓国では、2年間男子の場合あるということを聞きますけども、そういったものがね、免除の対象になったりとか、いうこともね、あるようです。やはりこれ、ネットで記事で言うとね、やっぱり東南アジアの国になりますとね、もう本当に、金メダルを取ると5000万円以上、まあ、国によってはね、まあ、1億円の、ね、賞金も用意されているそうで、これやはり国によってはね、やっぱ金メダルを取れる数というのがなかなか少ない国までありますので、まあ、それぐらいこのオリンピックでメダルを取るということは名誉なことなのかなというふうに感じました。はい、本日もですね、もうあっという間の30分で最後までご清聴いただきましてありがとうございました。8月ですね、実は第5週火曜日というのが31日にございますので、第5週はですね、MC 勢ぞろいでの放送を予定しておりますので、どうぞお楽しみになさってください。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場となります。本日もですね、最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。